対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話し合い意見を交えて発信していく番組です。どうも西郷さんです。
ワンダーです。
いやーどうも皆さん、
いやこんにちは、こんにちは。
今日はね、ドキドキしてる。
ドキドキというのは？
ドキドキドンしてる。
え、いつも怒ってるのに？
そうね、そう。今日はなんと、まあ皆さん多分出てる、あのタイトルに出てるから分かるかもしれませんが、ゲストが来てます。
おお。
久しぶりにゲストが。今回ですね、あの、うん、この番組にも以前って言ってもうすごい前なんです。もう失礼なぐらい。前なんですけど、2018年に出ていただいてるんですが、今はですね、ジョージアにいらっしゃる、
ジョージア、
自称プロポッドキャストリスナーのあやほさんですね。
あやほさん、
久しぶりにこの番組に出ていただいて、ジョージアに、お仕事で行ってらっしゃるので、うん、まあ、その話をですねじっくり聞いてみたいなと思ってお呼びしておるというところなので、早速はい、入ってきていただきたいと思います。あやほさん、どうぞ。
どうも、あやほです。
ああ、どうも、こんにちは。
おはこんばんにちは。
いや、ありがとうございます。もう本当にね、2018年から随分かかってしまって申し訳ないところで、本当に。
ね、お久しぶりですね。
謝ってください、ワンダーさんが。
この度は大変申し訳ございませんでした。
謝ってくれた。いや、本当にありがとうございますね。じゃあ、あのせっかくあやほさん来ていただいたんで、ちょっとじゃあ乾杯をしましょう。
ジョージアで乾杯はなんていうのかな。
ジョージア語で乾杯はガウマルジョスです。
お、初めて聞いたパターンのやつや。
ガウマルジョス。
ガウマルジョスです。
ガウマルジョスで、はい、行こうか。じゃあ
おビールいただきます。
はい、
じゃあ皆さん、ガウマルジョス、
ガウマルジョス、
ガウマルジョス、
わーい、
はい、
あめ、いやー本当にお久しぶりでございます。
はい、お久しぶりですね。
で、ちょっとまあ始まるまでにオープニングなんで、なんかこう砕けた話がしたいんですが、あのジョージアの話はこの後にねするとして、なんか最近起こった、あのあやほさんがこう怒ってますみたいな話ないんですか。なんか
怒ってることですか。
なんか、いや怒ってなくてもいいですよ、夏に。怒りじゃなくてもいいんですけど、なんかこう最近のあやほこういうことしてますって。
例えばジョージアの交通事情に怒ってるとか。
あ、もうそれはもう来た人全員怒ると思います。
どれぐらいのレベル。マジで
交通渋滞がひどくて。
あ、そうなんです、うん。
あと交通ルールもあの守らないんですよ、運転手が。
守らないってあれあるんだ。
まあ日本でもあるかなっていうのは、あの曲がるのにウィンカー出さないとか、あると思うんですけど、レーンを守らないんですよ、そもそもジョージア人。
いやいや、意味が分かんない。意味が分かんないよ。
白線またいで走るってこと。
はい、
あ、もう2車線とも俺のもんだみたいな話
みたいな。もうすごいフラフラした運転もしますし、あとは駐車場とかも、あの全然線の通りにまっすぐ止めてくれないです。
あ、なるほどね。
そのジョージアってどっち通行なんですか。左右。
アメリカと一緒です。
ということは
大陸だから左、あ、右側でしょ。大陸は右側で島国が
右ハンドル、
右ハンドル、左ハンドルじゃない、
右ハンドルじゃない、左ハンドル、うん、の
左ハンドルの
右側通
行、右側通行、
あ、通行、そうそうそうそう。
おー、すごいね、運転できないね、日本人は。
そうですね、みんな運転したがらないですし、私も車持ってないので運転はしないんですけど、やっぱ仕事の関係で車を使って移動とかもあるので、その時結構大変ですね。それはもう最近ではない話なんですけどそもそもこんなこと言っていいのかな。
大丈夫です何でも大丈夫。
ジョージアは食べ物が美味しすぎて、はい、確実に太ってはいます。
そう、そんな太ってるに見えないよ。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
美味しそう。でも美味しいと思うわ、うんうん、あの辺やっぱね、ご飯美味しいですよ。おそらく行ったことないけど
です ね、 ね、私は魚より肉派なので、うん、中央アジア、コーカサス、あとはそれこそ前言ってたバルカンとかも、うん、はい、ご飯大好きです。
あでもいいな、そういうご飯食べてみたいですね、久しぶりに。毎日なその、な自炊をやっぱしてるんでしょ
実は自炊してないんですよ私。
あ、もう外食してるってことですか。
はい。
その食べるものって、そのバリエーションとかってどうなんですか。その日本だとほらラーメン行ったりうどん行ったりとか、まあ中華行ったりとか、まあそれなりにあるじゃないですか。当然和食とかも。そういうところのそのなんかバリエーションはどうなんですか。
そうですね、ジョージアは結構外食の種類が多くて、
うん、
ジョージア料理ももちろんありますし、あとはイタリアンとか、
はい、
中華料理もあるし、韓国料理もあるし、あとは日本食屋さんもあります、は
いはい、日本食もあるんですか。
あります。
すごい。日本食ってどこでもあるね、意外と。
まあ、どこでもでもないですけど、サラエボは、うん、はい、あの食べれるお寿司屋さんが1個ぐらいしかなかった。
食べれないお寿司屋さんがあるんですか
あります、はい。
あ、それは何、レベルが低くてってこと。
うん、これはお寿司と呼んでいいものかっていうものが。
そういう感じの
なんですけど、ジョージアは比較的本当にバリエーションがいっぱいあって、結構周りの国の人からもいいなって羨ましがられます。
ということは、そんだけ、まあ、材料も手に入るということなんでしょうね。
まあ、そうですね、はい。
流通がちゃんとある。日本は寒いですけど、そちらはどうですか。
ジョージアも朝晩は寒いですが、日中はまだ暖かいです。
どれぐらい、その、もうなんかコート着と、コートというか、そのダウン着とかなきゃいけないぐらいの感じなのか、どんな感じなんですかね。もう
朝晩はダウン着てても、厚着してても寒いかなって感じるんですけど、まあ、日中であればコートだけでも、
うん、
はい、
最悪サバが寒いな、
うん、寒いです。
この家の中はちゃんとそのなんか暖房的なものっていうのは どんな感じなんですか。
家の中はセントラルヒーティングなので、うん、もう、うん、あの建物中があったかい。
あ、なるほどね。
でプラス、あの空調でこう調節することができるので、私の家はなので、あの暖房入れることもありますけど、あのとにかく日当たりがいいので。
すごいよね、なんか光が入ってきて窓がたくさんあるってこと。大きいってこと。
そうなんですよ、ほぼほぼ。
そうですね、今我々は綾穂さんの家の中を見ながら喋ってますけども、
うん、
すごいこの
後ろも、おしゃれ。
いや、もう本当カフェかなと思いましたよね、最初ね、繋いだ時。あ、カフェから今日は登場だと思って。
西郷さんもちょっとその後ろの背景の壁紙消してくれればドラえもんが出てきそうな家だもん
ね。いやいや、うちのなんてもう大変なことになってるから
さ。一回消してみてくださいよ。
いやいや、もうこれは見せられないですよ、もう大変なものは映りますから。ダメダメ、映り込んじゃうから。いやでもね、いいおしゃれなところですね。で、久しぶりにあのお会いできてっていうか、こうちゃんとね、お話してきて、我々も嬉しいです。
はい、こちらこそお呼びいただきありがとうございます。
いいえ。ワンダーさん、なんか聞くことないんですか、あやほさんに。
まだあといっぱい聞く時間があるから、ちょっとオープニングもそろそろいい時間になったからさ。
やだ、まだやめて。
早く本題の方に入ってほしいな。
まだちょっと頑張って、もうちょっと喋って。
気持ち悪いねわがままボディでもない
なんだよ。じゃあ分かりました。じゃあ本編ですね、今日はジョージアの話ということで、
はいはい、
よろしくお願いします、
はい、
お願いします。
じゃあ今回は、未体験ゾーン未だに知らぬ国たちということで、 久しぶりにこのコーナー、まだやってたんですね、このコーナー。
長らくやってないですけどね。
ジョージア編ということで、
うん、
安倍彩さんが今回はですね、素晴らしい資料が我々の手元に届いてますから、
ね、びっくりしちゃう。
一緒に見ながらね、ちょっと、本当に知らないんで、マジで知らないから教えてもらえ、本当にマジで、ね、はい、ということで彩さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、私は、今ジョージアの首都トビリシに住んでるんですけれども、
はい、
トビリシに来たのが、2024年2月29日ちょうどウルード市のウルービにやってきました、う
ん、ウルービに来たんだ。
はい、なのでもうすぐ1年になります。
そうですね、1年だ。
でジョージアの、まあ、場所とか基本情報はもう皆様調べられると思うので見ていただければと思うんですけど、はい、ちょっと分かりやすく説明していきます。
はい、
この基本情報はあの外務省の基礎データを見ていただければと思います。で、分かりやすくそれぞれ例えていくと、面積は、6万9700平方キロメートルとありますが、北海道の4分の3ぐらい、
うん、北海道の4分の3、あ、そうか、なるほどね。思ってたよりちょっとちっちゃいな。
そうかそうか。でも私が前にいたボスニアよりかは大きいです。
あ、うん、ね、はいはいはい、
はい、まあ、日本の約5分の1ぐらい、
うん、
人口ですが、370万人、まあ、日本で例えると、
はい、
横浜市と同じぐらいの人口。
おお、
それで北海道の4分の3でしょ。ってことは結構都市にはキュッとなってるよね、首都の方
も。そうですね、はい、ね、
なるほど
です。で、民族に関してはもう書いてある通りなんですが、ほとんどの人は、ジョージア系。
ジョージア系、
はい。で他はまあ隣国のアゼルバイジャン、アルメニアですとか、ロシアも近いのでロシアの方々もいらっしゃいますし、あとその他ね、オセチア系という方もいらっしゃいます。
うん、僕これ見た時にちょっと思ったんですけど、 ロシア系が意外と少ないなと思ったんですよね。
うんうんうん、
あんなに近いし、もともとやっぱソ連じゃないですか、もともとは。だから その割にはっていう思ったんですよね。
まあそれでもやっぱりロシア・ウクライナとの、まあ、戦争っていう言いますか、あれが始まってからロシア人はかなり入ってくるようになったと聞いてはいます。
うーん、そうなんや。へえ、なるほど。
結構私が住んでる地域でもあのロシア語が聞こえたりはします。
ロシア語が聞こえるっていう程度なんですか。
ですね、はい。ジョージア人でもロシア語を話せる人はいるので、その人がもしかしたらロシア語を話せたのかもしれないし、ちょっとそこはあの正確にはわからないんですけれども、でもあの人ロシア系かなっていう人はちらほらいたりもします、うん、あと公用語ですね、これはもうあのご存知の通りジョージア語です、う
ん、ジョージア語、
はい、ジョージア語は、どの言語にも似てないです。
やべえ、やべえじゃん。
一応コーカサス語族っていう風に、はい、書語とは書いていますが、まあ、うん、他の言語と全然似てないよっていうのはあのたくさんの
人覚えられん。ねえ、それやったら、独自なんですね、もともとね。
はい、独自の言語を持っています、
まあ、日本人の我々が言うのもなんですけどね。はい、
続きまして宗教ですが、キリスト教と書いていますが、ジョージア正教というものが主です、はい、
あ、やっぱりそのなんとか正教とか、そのロシア系はそうですよね。
ですね、
うん、
こちらの正教はプロテスタントとか、カトリックとは違うオーソドックス。
教会行くと絵がマリアさんの絵がありますか？
ありますが、カトリックみたいにリアリスティックではないです。
ない。なんかイコンでしたっけ、あの絵がね、あのロシア正教とかだと絵を結構なんていうか置いてるっていうか。
そうですね、やっぱり正教系、まあ、ジョージア正教もそうですし、私がいたボスニアでもいたセルビア正教もそうなんですけれども、あのマリア様とかあのイエスとかの絵がちょっと独特というか。
教会ってどんな形ですか？あのロシアみたいな玉ねぎみたいなやつですか？
あ、全然違います。
あ、違うんだ。
はい、また後で写真で
見せようと。ありがとうございます。
ここでアヤホクイズです。
おー、来た
プレッシャーかけてくるな。
はい、じゃあワンダーさん。
はい。
日本でクリスマスといえば何日ですか？
12月の25日
ですよね。
はい。
じゃあ実はジョージアのクリスマスは12月25日ではありません。
ない？
はい、1月なんですが、1月何日でしょうか？
やべ
うわ、これは分からんぞ。全く31分の1やんけ。
いやいや、でも、ね、
なんか
それは25日に近いんじゃないですか？違うのかな？
なんかでも、そういう法則があるんだろうね。
法則がある。
1月、か月、ジョージア。
それ関係ある、ジョージア。
缶コーヒーしか出てこね
え。それ言ってるんかな。
あ、じゃあ答え言います。ちょっともう本当に当てずっぽいになっちゃうんですけど、
はい、
1月の25日。
1月25日。
はい。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
残念。
残念か、やっぱりは。なんかあるのかね。
すごいヒントくれてますよ。
ヒントくれてる？
画面にヒントくれてます
よ。画面にヒントくれてる？
ちょっともっと見て。
はい。
ああ、5時間か、時差が。
違う。どこに目つけてんだよ。
じゃあ、西郷さん。
はい。
何日ですか？
1月7日です。
その通りです。
やったー書いてあった。
はい。そうなんです。実は、まあ、ロシア正教とかもそうなんですけど、いわゆるオーソドックス、正教系の方々は、カレンダーが違うんですよ。なので、正教のクリスマスは1月7日にお祝いしています。
なんか中途半端に。だから何日なんだ？
2週間ぐらい。
2週間ぐらいか。ちょいずれって感じだね。なんかすっきり1ヶ月でもないっていうね。
そうなんです。
なるほど。
なのでちょうど1月7日この前お休みだったので外に出かけたんですけど、やっぱりやってるお店もあればやってないお店もありましたね。
だからクリスマスにやっぱりその休暇を取るって感じですか？
クリスマス、いわゆるクリスマス休暇っていうのはみんなだいたい12月下旬から取ってます。25日とか24日から。
あ、はい、まあ、ガチの日程の方から取ってるんだ。そこは、
はい、あったりしますね。はい、ただお店は結構ギリギリ年末までやってたりしました。で、あと時差は、さっきワンダーさんが言ってた通り日本の時間からマイナス5引けばいいだけで、サマータイムはありません。
うん、
計算しやすい。
じゃあ今は4時とか
夕方ですね。う
ん、はい、今は4時過ぎです。
今我々9時ですからね。
うん、
はい、
その通りです。めちゃくちゃ計算しやすいんです。
しやすいね。
しやすい。
はい、続きましてジョージア語。
出た。
大変だよね。
世界一かわいいやつだ。
ハットとかある。
かわいい。
そうなんです。ジョージア文字はかわいいと、まあ、言われてかなり有名なんですが、何がかわいいってこう、なんでしょうね、丸っこい文字というか。
うん、
いや、これやっぱよく絵文字、昔の絵文字で使われたやつですけどね。 こういうカモンみたいなあるじゃん、なんかああいう手のやつみたいなね。
そうですね、これポッドキャストなのでちょっと文字は皆様ぜひ調べていただければと思うのですが、はい、本当に私たちが勉強する英語のアルファベットとかとまた違う、そうです、私が最初に見た時に思ったのは東南アジアの文字と似てるかなって思ったりしました、
うん、あ、なんとなくそうやね、タイとかああいうねふにゃふにゃふにゃみたいな、すごいね。これって結局だから古いんですよね、多分この字自体はね、多分ね、
おそらく、はい、
ね、
古いからずっとあるんだと思います。
だよね、だってアルファベットにもう似せる気ないもんね。愛がさ、愛がハートの山3つみたいな、サザエさんの頭みたいな、なんてなってんじゃん。
確かに
愛なのに
あ、これ、
うん、来週のサザエさんはの
あれ、それ愛じゃないんか、あれか、L か、
L だね、
L だね、 L だ、 L がサザエさんの頭
わかりやすく言うとね、
B とさ G とかやばいよね、これ変えてるの、これなんか BG やばくない、これ
これもうほとんど一緒だけどね、ちょっとひ人がの書き方によってはもう同じような
ねえ
風に見えちゃうね。
地元の人がシャシャシャって書いたらわかんないよね、
わからないよね、これ
カラオンはすごい。
そうなんです、手書きも読みにくいですし、あとはいまだに看板が読めないんですよ
やばい。名前もこれで書くの？
はい、名前もこれで。
あ、やべえ、間違えそう、戸籍とかこう読む人こうやって出生届とか見たらさ、やばくね。
一応皆さん、いわゆる英語のアルファベットで名前書けるようにもしてるんですけど、ただなんか私が聞いた話だと、はい、ロシア語読みをする時ときと、ジョージア語読み、ジョージア語読みをするときで若干スペルが変わったりするらしいんですよ。
わあ、もうわからん、もうわからん先生ついていけませんね、それ
。はい、ちなみに私の仕事の名刺も裏は全部ジョージア文字で書かれてます、私の名前も。
そうなんだ、
あとこの A っていう、私アヤホなんで、
うん、
この A を A っていう音の文字が可愛くて、この、文字のペンダントを買いました。
そのなんかちょっと釣り針っぽいね、なんかね
あと私の日本人の別の同僚も、M から始まるので、その下のこの6の反対みたいな、この M の、はい、ペンダントを買ってました。教えてもらって私もそこで買いました。
なんかいいね、首から下げても結構ね映えそうなデザインだよね、全部。
すごいすごいな、これ書くの大変やね、これほんまに。
だと思います、私はもう書けないですけど、うん、
何文字あるの、これ30、
おそらく33だと思うんですけど。
33か、
はい、
33、だって多いもんね、なんかね全然わかんない発音が1個だけ。 X の横は J なんだ、あれ J って読むんだ、でも X だよね、G はね、
いわゆる英語の Z の発音っていうんですかね、うん、もう2種類ぐらいあるらしくって、実際にジョージア人のその同僚に発音してもらったんですけど、全然違いが分かんなかったです。
普通の Z ともう一個あるもんね、ZH みたいなのずっと。ああ、そうか、いや、なかなかいい言語ですね。
読むのも書くのも難しいですね。
ね、かわいいけど。
ただ、発音の方は、難しいのもいくつかあるんですけど、
はい、
私がもう最低限、これだけ覚えればなんとかなってるっていうのをちょっと言葉を紹介しようと思います。
あ、はい、お願いします。
まずこんにちはっていう意味なんですけど、これは24時間何時でも使えます。ガマジョバって言います。
ガマジョバ、
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 ガマジョ
バ、
はい、お店に入る時もこれを言えば向こうが笑顔になってくれます、う
ん、ガマジョバ、
ガマジョバ。で、ともう一つありがとうですね、これはマドロバ、
マドロバ、
マドロバ、
マホロバ 奈良県。
そうやね。
ではありがとうですね。あと可愛いなって思ったのが、あのディディマドロバっていう言い方もあって、
はい、
あのディディが大きいって意味なんですよ。
なるほど。
大感謝みたいな。
そうですね。はい。まあ、英語で直訳するとビッグ thanks って意味なんですけど、あの、うん、ディディマドロバで本当にありがとうって意味。
マジありがとう。
うん、
はい、このディディの音も可愛いなと思うので。
うん、確かに。
あとさようならがちょっと難しくて、ナフバンです。
ナフバン、ナフダ、ナフバンです。
ナフ、ナフバムです。
ナフバンです。言えねえ、はい、出てこねえ、ナフバンです。
これは私もちょっと苦労しました。はい、ナフバンです。
バーって言っちゃいそう。
ナフバンディース、ナフバンディースってやつやね。
いや、それさ、もう次の日忘れてるよね、多分ナフバンディースって覚えたなと思って、次の日はもう覚えてないわ。うん、そうそ
う、さよならってやつね。
カズマサ。
あと、最後ですね、あの、お店の人にちょっと声をかけたいときの、すみません。うかつらばっ。
うかつらばっと。うかつらばっ。
うかつらばっ。
エクスキューズミーが、そういう。
そうですね、あのごめんなさいの方じゃなくて、あのちょっとすいませんの、はい、はいはいはい、
これカツラかぶってる人がいたら日本人びっくりするね。
うかつらだからね、独特ですよね。
はい、どの言語にも似てなくて本当独特です ね、
ねえ、なんかこう通ずるものがないもんね、これなんていうの、あの何かに似てるがない、全く別々。まあ、日本語もそうですけど、
ね、これは文系はどうなる の、 あの英語と同じように主語の後に述語が来るわけ。
あ、もう全然違いますね。
あ、それも違うんだ。
全然違うんだ。
文法まではちょっと勉強してないんですけど、もしあの興味あるよって方がいらっしゃいましたら、うん、あの日本で売ってるんですけど、白水社から出てるニューエクスプレス、
うん、
で、あのグルジア語で売ってます。
あるんだね、こういうのが。
はい、あの語学書といえばニューエクっていうぐらいすごい有名なシリーズなんですけど、うん、その中でグルジア語で出てるので、うん、ぜひいただければなと思うのと、あとは、まあ、ニューエクスプレス自体にもあの音声はついてるんですけど、ちょっと生の音といいますか、もうちょっと音を詳しく知りたいっていう方は、実はですね、私のあの日本人の知り合いが YouTube をやっておりまして、
お、
はい、ここにすみません、私の方で画面で出してるんですけど、あの涼星くんっていう男の子がいまして、うん、
はい、
日本人で飛び出し在住なんですけれども、
はい、
はい、その子が、YouTuber をやってまして、
あ、そう
ジョージア語のレッスンの、はい、動画も出してるので、よろしければ見てみてください。
すごい、はい、すごいニッチなチャンネルですね。
ですね、最近は TikTok も頑張ってるので、あの、ぜひぜひ見ていただければと思います。
わかりました。涼星さん、はい、アルファベットで涼星さんですね。
で、はい、涼星ジョージアとか入れれば出てくるかなと思います。
なるほど。
続きましては、
はい、
ジョージアといえばやはり食べ物ですね。
あ、本当に美味しそうだね。このビジュアルだけちょっと見させてもらってるけど、
はい、今画面には4種類しか出してないんですけれども、うん、ジョージアの食べ物って聞いて、
うん、
何を思い出しますか？
何を思い出す？食べ物、
あれでしょう、もう松屋で食ったシュクメルディでしょう。
シュクメルディはよくわからない。でもこの写真にあるその餃子みたいな、マンドゥみたいなやつ、
シュクメルリはですね、
うん、
はい、骨付き鶏肉の、
うん、
まあ焼いて煮たやつ。わかりやすく言うと、
へえ、手間かかってますね。
意外と作り方はシンプルらしくって、松屋で出されてたシュクメルリ、まあ今は結構コンビニとか、うん、あとは私が見たやつだとイオンとかトップバリューのシリーズでシュクメルリって出てるらしいんですけど、
うん、あるんですか？へえ、見たことないな、意識してない。
ただその日本で売られてるシュクメルリっていわゆるクリームシチュー、
うん、そうだね、イメージは。
でプラスなんか野菜も入ってるみたいな、
うん
うん、はい、ものを結構見たんですけど、実際は全然違くて、 シュクメルリ村っていう村があるんですよ。
かわいい、シュクメルリ村。
はい、でそこのまあ定番料理っていうのかなっていうので、このシュクメルリっていうのがあるんですけど、もともとはぶつ切りにした骨付きの、まあ、チキン、鶏肉ですね、を焼いて油と塩で味付けしたやつだったんですよ。
すごいね、なんかもうつまみじゃん。こそ味が、
そうだ、忘れちゃいけないのがニンニクがっつり入ってます。
あ、それはうまいわ。
ワイルドですね。だってこの写真見ても骨ごといってますもんね。
そうですね、骨ごとですね。
ね、
はい、ただそのシュクメルリ村以外でそのシュクメルリを食べるとなると、そこに牛乳が入ります。
お
なので、こんな今写真出てるですけど、今2人にお見せしてるんですけど、ちょっと白っぽいっていうかクリームが入ったようなものになってるんですね。はい、
それなんかコーンスープか何かに使ってるのかなと思ったよ最初。
違うんです、これ多分鶏の油。
うわーすごいね。
と、まあ、ニンニクと、うん、まあ、牛乳、塩、コショウ、本当にシンプルなやつで。
あーす
ごい、美味しそうだね、はい、聞いただけでも美味しそうだ。
もうワインもそうなんですけど、ビールも最高です、
うん、あでしょうね。
ワインは有名って聞くよね。
これがまずシュクメルリですね、
はいはい、はい、ということで前半はここまでです。美味しそうなジョージア料理のシュクメルリのお話でしたね。後半も引き続きあやほさんにお話をしていただいておりますので、次回もお楽しみに。続きが気になるという方は、絶対に負けられないポッドキャストのホームページ X、Spotify、その他ポッドキャストをフォローしておいてください。番組への感想やご意見など何でもメールで送っていただけますでしょうか。メールアドレスは負けられないぜ@gmail.com です。 makeralenaize@gmail.com、 もしくはホームページはシーサーブログのメッセージフォームからでも送れます。今回お話しいただきましたあやおさんが番組収録時に作成していただいた資料もホームページで公開しておりますので、番組を聞きながら見ていただけると今のお話がさらに分かりやすく聞けるという素晴らしい仕組みになっておりますので、ぜひご覧ください。それでは次回の配信は3月15日です。次回会いましょう。さよなら。
空と海とが溶ける青、どこまでも続く、走り回ったあの浜辺、あの浜辺、寂しさ連れて真田の浜に夕日が沈む頃、繋いだおじいの手のの柱。